今日は旧約聖書の朗読は割愛いたしまして、新約聖書だけお読みいたします。コリントの信徒への手紙2:5-16節から21節まで、新約聖書の331ページです。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。祈ります。一人を賜ったほどに世を愛したも、生ける誠の神様、大公説の最初の主日に心を込めてあなたの恵みを賛美し、希望の光を灯して礼拝を捧げることのできる幸いを深く感謝いたします。この礼拝で一人の姉妹が歌われますが、歌われる賛美の歌に私たちが祈りを合わせることができるように、そして栄光がただあなたにのみ着せられてありますようにお願いいたします。神様、あなたは主イエスを通して私たちの罪を許し、私たちをあなたと和解させてくださいました。このことを心から感謝し喜ぶものであります。どうかこの感謝と喜びを深めて、それが私たちの一年の歩みを照らし導くようにしてくださるように祈ります。和解の主よ、あなたはまた私たちに和解の務めをお委ねになりました。私たちがこの使命を忠実に果たしていくことができますように支えてください。あなたが主イエスを通して実現してくださった和解を、憎しみと暴力で満ちたこの世界の中で証ししていくことができますように、私たちをお持ちください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてくださいますように。教会に連なる兄弟たち、姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。やめるともに、またこれを見とるご家族に、アドベントの希望の光をお与えください。お年を召された方々、孤独な友、人生の諸問題で苦しんでいる友、仕事上の悩みを持つ友、しばらく教会から遠ざかっている友のために祈ります。 どうかアドベントの希望の光がこの方々のうちに満ち溢れますように。洗礼を受ける準備をしておられる姉妹を導き、外国で生活する友を顧み、外国から来てこの国で生活している友を守り、旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように。クリスマスを待ち望んでいる教会学校の愛する子どもたちを今週も恵んでください。そしてこの町に住むすべての市民の方々を守ってくださるように祈ります。この礼拝にあなたご自身が最後まで親しく臨んでくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。 大降雪アドベントの最初の日曜日です。で、今日は教会学校の子どもたちがろうそくに1本火を灯してくれました。で、そのクランツを囲んで、それから竹内智子さんの歌に祈りを合わせながらこの礼拝を守ることができる、その幸せを共に喜びたいと思います。しかし、私たちはなぜこんなに深い喜びを持ってアドベントを迎えることができるんでしょうか。で、単に季節の風物詩だからというのではないでしょう。私たちの生活の中に何か新しいことが始まったということを改めて思い起こすからではないでしょうか。毎年この季節になるとそのことを思い起こす。相変わらず世の中には悲惨なことばかりですが、今朝もニュースでお聞きのように、バグダッドでは日本大使館の関係者が2人射殺されたというニュースを聞いています。そのように、悲惨なニュースを私たちは毎日聞いていますけれども、しかしこの季節には2000年前に主イエスを通して始まった新しいことがある。それを改めて思い起こす。で、それが今日この礼拝堂に集まった私たちの心を満たしている深い喜びなのだろうと思います。それではその新しいこととは何なのか。端的に申しまして、それは和解だと思います。私は今日説教のテキストに、先ほど読みましたコリントの信徒への手紙の5章の16節以下を選びました。特に18節から19節にかけてこう書いてあります。そこのところをもう一度読みます。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。で、今朝はこの言葉に注目したいと思います。で、これは全世界が今こそ新たに聞かなければならない、いや聞くことを許されている和解のメッセージだと思います。で、人類は互いに愛し合いなさいという主イエスの戒めに背いて、互いに憎み合って、互いに殺し合って罪を重ねています。神様に対して合わせる顔もない、その人類を神はキリストの仲立ちによってご自分と和解させてくださったというのであります。聖なる神と罪深い我々の間にもはや断絶はない、新しい関係が実現した。で、私たちが大降雪を喜ぶのはそのために他なりません。話がちょっと飛ぶようですけれども、藤沢周平という時代小説家がいます。私の大変好きな作家の一人ですが、この人の作品に子づるという短編があります。小さな鶴という、で、ある娘の名前なんですが、大変心を打たれる作品です。話はこうです。昔ある藩に夫婦喧嘩で有名な夫婦がいました。で、夫の吉左衛門という人は普請方に属する百石取りの初老の武士です。で、仕事にも熱心だし、他には特に欠点はないんですけれども、ただ夕ご飯の魚、おかずの魚が少し古かったとか、 そういうような些細なことで妻の乙女を怒鳴りつけることがある。で、乙女という人も気が強いから負けてはいない。で、隣近所に鳴り響くような大声で反論する。すると吉左衛門は、おのれそこに直れ、二度とその口が開けんように成敗して使わすなどと言ってわめくわけですね。ですから隣近所の者は、初めはどうなるかと心配しながら成り行きを見守っていましたけれども、そのうちに呆れ果てて、ついには面白がって聞き耳を立てる始末であると。で、そういう話から始まるんです。で、ところがある日、吉左衛門が普請方ですから堤防の改修などという仕事に出向きますが、そこへ行きますと、現場の近くで旅姿の若い娘を見かけます。一日中ぼんやりと立ち尽くしている。で、仕事が終わって家に帰ろうかと思ったその時にも、まだぼんやりと立っている。全く表情がありません。で、事情を聞いてみたんですけれども、何も言いません。で、どうやら記憶を喪失しているらしい。で、ほっとくわけにもいきませんから、吉左衛門はその娘を家に連れて帰ります。で、一晩ぐっすり眠って落ち着いたところで名前を尋ねると、小鶴だという話です。小鶴という名前だと名乗ります。で、しかし他のことは一切思い出せない。で、見ていると、どうやら武士の家庭で一通りのしつけも受けて育った娘らしくて、言葉遣いもきちんとしてるし、態度物腰も立派です。で、家事も進んで手伝ってくれるので、乙女は大喜びで、こういうことがあって、その猛烈な喧嘩で知られたこの老夫婦の生活に変化が生まれます。喧嘩はしなくなりました。そして二人でこの娘を慈しむんですね。二人は愛しました。で、藤沢さんはそこのところで、いつも夫婦二人だけの家に若い娘がいることが珍しくて、二人の気分をなんとなく浮き立たせていたと、そんなふうに書いておられますけれども、これはこの娘を介して歪み合って暮らすことの多かった二人の間に新しい関係が生まれたということでしょう。つまり和解です。で、ある晩二人でこの娘の将来を心配しながら話し合っていました。で、つい悪い癖が出て言い合いになってしまった。すると声も次第に険しくなる。そんなことをしておりますと、どこかで不思議な声がしたと藤沢さんは書いています。驚いて言い合いをやめて声のする方を見ると、縁側に座っていた小鶴が忍び泣いていました。で、乙女が慌ててそばに行って娘の肩を抱いて、どうかしましたかと尋ねると、おやめなされませ、いさかいはおやめくださいませ、そう言って涙を流したというのであります。で、私は この場面を読んで深く心を打たれました。先ほど仲立ちということを言いました。仲立ちというのは、
敵対関係にある2人の間に第三者が立つことによって関係が新しくなることだと、そう言いました。でしかしそれはおせっかいや単なる好奇心から余計な口を出すということとは違います。二人の対立に深く心を痛めて涙を流して和解を願う、そういう真実がそこになければなりません。でそのような仲立ちをしてくださったのが主イエスだと聖書は私たちに伝えています。神に背く人間とその罪を裁く聖なる神様との間に彼は新しい関係をもたらします。和解です。神は人間の罪を許してくださる。そして人はもはや神を恐れる必要がない。むしろ喜ぶ。もちろんこういう和解をもたらすのは容易なことではない。主イエスはそのために涙を流し、血を流し、命を捧げるほど苦しんだのでした。で、そのような苦しみを通じてのみ、神と人との本当の和解は実現したのです。ところでさっきの子づるの物語ですが、それには続きがあります。隣国、隣の国の親戚の人たちがとうとうこの娘の行方を探し当てて引き取りに来ます。で本名がミツホという名前であるということもその時に分かります。でその親戚の人たち、その一人は彼女と婚約していた若い侍ですが、心のきれいな優しい侍です。でこの人が彼女を迎えに来ました。でその人たちの話を総合するとこういう事情であったといいます。両親が極めて仲が悪かった。いさかいが止むことがない。で、とうとうある日、怒った父親がついに刀を抜いて母を刺し殺したというのです。それを見て美津保は逆上する。そしてそばにあった刀を抜いてお父さんに切りかかった。でお父さんは深手を負います。でしかしお父さんは娘に罪を負わせてはいけないと考えたんでしょう。自ら腹を切って切腹をして果てました。子づるというのはその時お父さんに殺されたお母さんの名前だそうです。でこの話を聞いて岸左衛門は納得がいくんです。妻の乙女と言い合いをした時になぜあの子が異常なほどの反応を示したか、ああそうだったのかと言って彼は納得するんですが、おやめなされませ、いさかいはおやめなさい、おやめくださいませ。でこの言葉は争いが生む悲劇を体験した人のうめきだったのです。争いというものは、いさかいというものは必ず悲劇を生みます。今イラクで起こっていることもそれです。 その悲劇を体験した娘がおやめなされませ、いさかいはおやめくださいませとうめくようにしてお願いをしている。で、これは全世界に対する切実な訴えではないでしょうか。で、私は三条の説教の一節を思い起こします。マタイの福音書の5章の23節以下ですが、そこでイエスはこういうことを言っておられます。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と和解をし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。こういう言葉です。イエスはそう命じられました。急げというのです。まず行って兄弟と和解しなさい、早く和解しなさい。イエスはそう言います。急げ、急がないと世界はダメになる、早く和解しなさい。で、個人の間に限らず、集団や国家の間でも緊急に和解が実現されなければなりません。それが今の世界です。和解こそは神の意思です。そして教会には和解の言葉を語る使命が与えられているのです。私たちの教会はこの世界の中で和解の言葉を、主イエスによって神と人とが和解された、その言葉を語り続ける責任があります。皆さんと一緒にこのことを信じて、そしてこの和解の言葉を語り続けたい。争いあって滅びに向かっているこの世界に向かって、やめてください、いさかいはやめてくださいと、どんな時でもそのように訴え続けることを私たちはやめてはならないと思います。祈ります。神様、あなたは主イエスを通して私たちを受け入れ、私たちとの間に新しい関係を作ってくださいました。そのことを感謝します。そして私たちに和解の言葉を委ねてくださいました。そのことに私たちが忠実に従っていくことができますようにお願いいたします。もし今私たちが仲違いしている人々がいましたなら、急いで仲直りすることができますように私たちに勇気を与えてください。この世界の中で激しい憎み合いと殺し合いが続いていますが、どうかその中にあなたの真実が示されますように、世界の教会を、またあなたを信じて生きている人々をこのための器としてお持ちください。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。
賛美歌の244番を歌います。